はい、ヤコブは息子全員を自分の周りに集めまして、末語の言葉を伝えます。ヤコブはそこで自分が受けた祝福を息子たちを通して次世代に渡そうとしております。しかしその祝福はそれぞれにふさわしい内容の祝福として受け継がれます。今読んでいただきました3節から27節まで、全員12名に対する彼の末語の言葉が記されています。で、子供に対する親の願いというのは、もういつの時代もみんなが幸せになってほしい、特に神様の祝福を同じように受け取って、そして同じように余すところなくその子孫に受け継いでいってほしい、まあ、そういう願いが親の願いですね。でも今読んでいただきました内容、皆さんお気づきのことと思いますけども、一人一人違いますね。大きく祝福を受け継いだ者もおれば、それをちょっと失ってしまってる者もおります。そういう息子たちの将来像をヤコブは語るんですね。でもですね、今日読んでいただきました、ちょうど真ん中ぐらいに18節、ちょっと見てください。ここだけね、ちょっと何か違う文章が入ってるんですよ。それは、主よ、私はあなたの救いを待ち望むという言葉が入っておりましてね、ここにお父さんヤコブの思い込められてますね。息子たちが、いろいろ弱さもあるし、足りないところも、いっぱいあるわけです。それをもうこの最後の言葉で赤狭間に、お父さんは言うんですけども、でも神様の救いを私は待ち望んでます。で、みんなもそれを待ち望んでほしいというような思いが込められた最後の言葉なんですね。で、ここで一つ皆さんに注目してほしいのは、神様っていう方は優等生の神様ではないということなんですね。この12人、それぞれ不十分さ、足りなさ、弱さを持ってるんですけども、神様はこの12人で、12の部族をこれから形成しまして、そして、大きな集団を作っていかれるわけです。イスラエル、神の民という集団ができていくんですね。もう来々週は出エジプト記入りますけども、出エジプト、出レビ民、申命記、ヨシュア記とずっと読んでいくと分かるんです。で、ここでですね、私たちの神様のことがよく分かりますね。不足や欠点があっても神様はこの12部族を用いて約束を果たされるんですね。イエス様の弟子の12人も同じでしたね。ペテロは最後まで頑張ってイエス様の後ついていったけども、結局ペテロもイエスを3回否定して、12人全員が ついてこなかった。でもイエス様はこの12人たちに現れて、そしてこれから教会を形成して、自分は天に帰るけども、あとは君たち神様を用いて続けて救いの御業を進められることを言うわけですね。それからその中、その後パウロという人が救われまして、で彼は大きく用いられて、彼はたくさんの教会の礎を築きます。でコリントの教会に宛てた手紙の中でね、彼はこの神様のことを引き継いでこう言うんですよ。コリントの教会はね、なんか知識のある人とか、お金持ちの人とか、身分の高い人がいたようですね。で、その時に彼は、神様っていう方は教会を形成するのに、世の無学なものや無力なもの、無に等しいもの、身分の卑しいもの、見下されているものを選んで形成されたんですって。その時教会はもっとお金持ちの人が来てほしい、もっと地位の高い人が来たら教会もね、こう認められるとか、なんかそんなことを考えてたんでしょうか。でもイエス、パウロはきちっと神様のご計画はそうじゃないと伝えてますね、そのコリントで。ですから今日私たちはこのヤコブの49章創世記12人に話した言葉から、まずこの神様という方はどういう方かということを知らされます。それから第2番目にですね、今回初めて創世記でこの十二の部族のことが語られます。これそれが28節に正式にこれらすべてイスラエルの部族で、その数は十二であると、こうあるんですね。でこの十二部族のことが正式にここで言われまして、一つ神様の約束がかなってますね。というのは、神様は一人の人を最初に選んだんです、アブラハム。それもさすらいの人、父の家を出てね、旅人です。行くあてもわからない。でもその人を選んだ。そこから今十二の部族ができようとしている。神様っていう方はアブラハムに約束しましたね。あなたからあなたは大きくなると。それがここで実現しています。そしてこのヨシュアを通しまして、彼らは土地を本当にそれぞれ神様からいただくんですね。でそれで参考図書としてヨシュア記を選ばせていただいたところに、23章の14節です。そこに大変重要な言葉がヨシュアが語ってます。23章14節ちょっと読みますね。これはこの十二の部族が、まあ、エジプトにいるんですけど、ちょっとエジプトでも苦しくて叫びますね。で神様に救われてエジプト脱出して40年間荒野旅して、そして、約束の地に来て、でそこには先住民がいたけども、神様がその人たちを追い出して、彼らに土地を与えられた。これがヨシュア記のところです。でそれぞれの土地の分配が終わった後、ヨシュアが これもヨシアの末後の言葉ですね。こうあります、例えば2節、私は年を重ね老人となった、こう言って彼は話をしていって、そして最後の方の14節、私は今この世のすべてのものがたどるべき道を行こうとしている、あなたたちは心を尽くし魂を尽くしてわきまえ知らなければならない、あなたたちの神主があなたたちに約束されたすべての良いことは何一つ違うことはなかった、何一つ違うことなくすべてあなたたちに実現した、こうはっきりヨシアは言って、でこれは忘れてはいけない、このことを忘れるなと彼は言ってるんですね。今日2つ目のメッセージは、この神様の約束が何一つ違わないということです。このことは聖書全体が引き継いでおります。例えば新約聖書で、預言者イザヤも語ってますけども、新約聖書ではいくつかあるんですけども、エリサベツがね身重になりまして、でマリアも受胎告知受けましてね、でおばさんのこと聞きます、天使から、お前のおばさんのエリサベツも妊娠してるって言って、でそれでマリアはじゃあおばさんのとこに急いで行ったんですよ。そしてエリサベツと会った時に、エリサベツが聖霊に満たされてね言うんですよ。こう言います、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうと、彼女は大きく言うんですね。同じこと言ってますね、ヨシアが言ったようなことと。神の約束は必ず実現する、そのことを今日の2つ目のメッセージです。さて私たちは今日ヤコブが12人の息子たちに語った言葉を通して、私たちも現代の神の民と言われてます。ですから私たちは今日のこの3節からの言葉からいろいろと教えられるところがたくさんあると思いますね。祝福を私たちも受け継いでいくわけです。その私たちに対するいろんな教訓がここに示されております。まずルベン、彼は 長男なんですね。でお父さんヤコブも非常に期待しておりました。しかし、期待通りじゃなかったんですね。彼は隠れてお父さんがいないときに、お父さんのそばめと関係を持ちました。でそれが後からお父さんも知るんですけども、それは公表しませんでした、ね、でここで今まで隠されてたことが明かされます。で、私たちも今この社会で生きていて、隠されたままの悪、裁かれないままの悪という現実があります。しかし神様は必ず裁かれる、そういう方だということを教えられます。第二のコリントの5章の10節はこう言います、私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住みかとしていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならない、こうあります。ルベンは結果 彼の子孫の数が少なくなります。で、モーセは荒野の旅を終えようとしたときに、モーセもこの12人の部族たちに最後の祝福というかメッセージというか、そういうことを語っています。そこでルベンの箇所を見ますと、申命記の 33-6 では鳥なしの祈りをモーセはしています。こんな祈りです。ルベンを生かし滅ぼさないでください、たとえその数が少なくなるとしても、こうモーセは祈っています。さて次にシメオンとレビに行きましょう。で、この2人は創世記の34章でシケムという町でね、彼 の, すぐ下 の, 妹のディナが犯されるんですね。シケム の, 町のシケムという人に。で、彼らは激しく憤りまして、結果としてこの町の男子を皆殺しにします。そして略奪もします。そういうことが書いて、恐ろしいことが書いてあったんです。で、ここで復讐の怒り、憤りの甚だしさに自分自身を任せたこのシメオンとレビ、これは神様のやはり厭われる行為だとはっきり彼はヤコブはここで言いますね。これは大変厳しい言葉ですけども重要だからです。で、ヤコブはこう言います。私の魂よ、私の心よ、彼らの暴義に加わるな、彼らの仲間に連なるな、とこう自戒しまして、またこれは子孫への訓戒であります。詩編の一章一節もよく似た言葉がありますね。神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らない、そういう者こそ幸いだと、こう詩編の一編の一節にありますね。その教訓に通ずるところです。特に復讐、怒りには気をつけようと。さて次にユダの8節から12節、このユダのところは大変内容がいい内容になってますね。で、彼はこのユダ族からダビデ王様が生まれます。そして、その子孫としてキリストも誕生いたします。ですから獅子とか杖という言葉が出てまいります。これは王様の象徴の言葉ですね。そして、この王様がもたらす祝福を示しています。で、それはブドウの豊かさですね。そして、父とかもう父で歯が白くなるという、それほど父がたくさん出るというのはこの豊かさを表しています。イエス様のことを思い出しますね。水をブドウ酒に変えたりね、自分のことをブドウの木と言ったり、クリスチャンがその枝で実を結ぶブドウの実というふうなお話をなさったイエス様のことも思い出します。神様からの豊かさ、それを受け継ぐわけです。私たちもその豊かさを受け継ぎたいですね。さて次はゼブルンです。で、このゼブルンの部族は海辺の町に、港町に住みます。で、この 港というのは神の民にとりましてはいい環境ではありません。悪の満ちた場所と言われてまして、シドンはフェニキア人の町でした。で、フェニキアっていうのは、この海洋民族っていうんでしょうか、貿易とかそういうのをして、大変経済発展した国です。でも彼らは、イスラエルに偶像を持ち込みます。この偶像礼拝をもたらすんですね。で、皆さんのご存知のアハブ王様、は奥さんをフェニキア人からめとりました。イゼベルっていう人です。で、その人が偶像を持ってくるんですね。で、王様もそれを許して、エルサレムには神殿にそういう偶像が並んだりするわけです。ですからそのことに注意するという、ここに教訓が示されています。イサカル、骨太のロバというのは、そして2つの皮袋の間に身を寄せるというのは、もうどうですか、ロバは運搬、骨太のロバというのは物を運ぶ仕事をしまして、その皮袋の間に身を寄せて、もういい働きをして、もう満足して、ちょっと休憩しているという、そういう様子がうかがえられます。で、このイサカルはカナンの平野に住む場所を求めました。で、そこにはカナンの先住民の奴隷にされる誘惑がかなりあったんですね。でもイサカルはそのことに目が入らずに、どっしりと腰をその場に据えてしまうんですね。この誘惑に陥らないように注意するということが、ここで、教えられています。それから次はダン。このダンというのはヤコブのそばめのビルハが産んだ子です。で、その子を産む時に、なぜダンと命名したか、理由が創世記の30章に書いてます。こんなことが書いてます。神が私の訴えを正しく裁かれた、だからダンにしようと。で、この正しい裁きっていうのがここのポイントです。蛇やマムシ、これは小さいですね。馬は大きいです。でもその大きな馬が小さい蛇やマムシで、かかとを噛まれて乗り手を落としてしまうということが起こります。で、これは大きさじゃない、正しさだと。で、神の民はこの正しさ、そこに注意しなさい。大きさじゃない、正しさ。それからガド。ガドはヨルダン川の東に住みました。で、彼らはその位置から常に、他の遊牧民の略奪に苦しめられます。そしてアシェルの始業はガリラヤ湖の西部の丘陵地帯で肥沃な土地でした。そしてナフタリは自由を表している内容になっています。このようにですね、それぞれにいろんなことをヤコブは言うんですね。でも、最初に言いました18節に、主よ、私はあなたの救いを待ち望むという思いが すべてにかけられています。さてこれらの言葉を22節から27節では祝福の言葉とこうすいません、22から27はヨセフの言葉ですね。でこのヨセフとベニヤミンの言葉は他の人たちと違って大変、内容も長く祝福の言葉に満ちています。ヤコブの思いがここに、込められてますね。そして最後に29節、ヤコブは先祖の列に加えられます。でここのこの言い方に皆さん注目してください。ヤコブは死ぬんですけども先祖の列に加えられるというところですね。でちょうど皆さん鎖をイメージしてみてください。でヤコブもこの鎖の一つの輪っかとしてつながれるということです。そういう列につながられていくと。ですから私たちも一人一人が輪っかです。でそのつながれていく信仰の鎖とよく言われますけども、そのようにしてつながれていくんです。死ぬということはそういうことだ。そして、彼はお墓のことを話します。でアブラハムもはじめとして、みんな自分の妻たちもそこに、納めました。ヤコブはこの時にきっとラケルのことを思い出したでしょうね。実はラケルだけそこに葬れなかったんです。でももうラケルのことはここで彼は言いません。もう神様に一切委ねたから。彼は33節、足を床の上に揃えて息を引き取ります。この表現は非常に今までない初めて出てくる表現ですけども、神様に委ねる形だそうです。ヤコブは最後本当に一切お墓のことを考えるとどうしてもラケルのことも思い出す。でももう全部神様に一切お任せして眠りにつきます。イエス様の十字架の父よ、私の霊を御手に委ねますという言葉も思い出します。私たちもいつかは最後の息を引き取る時を迎えるわけですけれども、その時にはいろんなことを思うでしょうけども、一切神様に委ね切って、最後の一息して、神様のもとに行きたいですね。ヤコブの最後のこの模様というのを大変詳しく書いてますけども、信仰者としての最後の姿を示している箇所であります。今日はそこまでにいたしましょう。お祈りの時といたします。